からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とご家族の一生涯をサポートする足立病院、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、連休真っただ中ですが、皆様どのようにお過ごしでしょうか。今年はこういろんなものが、例えばお花なども、もう10日ぐらい早く、盛りを迎えて、連休中はどうなのかなというようなこともあるようですが、皆様どんな連休楽しんでらっしゃるでしょうか。さて、今回のお客様は、珍しいお客様です。ライター、出版プロデューサー、小林彩乃さんです。3月に文藝春秋からグッバイレニングラードを出版されました。小林さん、ようこそお越しいただきました。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今ご紹介でライター、出版プロデューサーというふうにご紹介しましたが、
はい、
まずこのライターは分かるんですけども、うん、出版プロデューサーってどんなお仕事なんですか。
そうですね、まあ、本を、はい、一冊の本が出るにはいろいろな過程があるんですけれども、まあ、編集だけではなく、その本をどういった本にするのか、でそこのどこの出版社で出版するのか、そういったことを自分でプロデュースして一冊の本を作っていくっていう、そういう仕事ですね。
ああ、そうなんですか、はい、素敵なお仕事ですね。
ありがとうございます、はい、
そうするとそのご自身がプロデュースした本が書店の書棚に並ぶという時は本当にこう嬉しいというか、
はい、そうですね、はい、本当に
満足感、
そうですね、もう自分のね、子供のような存在なので。
そうなんですか、
う
ん、
もう本当に不安と同時に、まあ、期待と不安と大丈夫かしらっていうね、はい、そういう気持ちでいつも書店に並んでいる本を見ています。
ああ、そうなんですか、はい、はい、そしてその出版にまつわるお仕事以外にも、はい、いろんなお仕事をされているようですが、はい、どんなことをされてるんですか。
はい、
とても、あ、すいません、お話の途中でお美しいというか、もう美人という形容詞じゃないですね、美人という言葉がもう本当にぴったりの方なんですが、
もうとんでもないです。
はい、
はい、最近はテレビの BS の番組のプロデュース、企画プロデュースなどもしております。
あ、そうなんですか、はい、やはり企画プロデュースなんですね。
はい、はい、やはりその自分がどういう番組を作りたいかという企画書を書いて、そしてスポンサーさんにそれをこう、じゃあこれだったらやって見たらというふうに、そういうふうにしていろいろ通して、そして番組を、まあ、ロケをして、そして放送するという、そこまでをやる仕事です。
あ、そうなんですか、はい、まあ、構成作家という仕事を以前していたことがあるんですけども、はい、そのこの番組のコーナーであったり、まあ、そういうものを担当することが多いんですけれども、はい、今のはこうご自身で番組自体をこうプロデュースするっていう、そんなことですね。なかなか夢のあるお仕事ですね。
そうですね、はい、やっぱりこう、私10歳の時に、
はい、
テレビ番組でモスクワに行ったことがあるんですね。でその時にやっぱりその出演者という立場では自分の、まあ、やりたいことだけができるわけではないというふうに思ったので、その時にやっぱり自分のこういうものをやりたいっていう、その番組をね、企画して自分で実現させてみたいなという夢はその時から持っていたので、それでこの間2年ぐらい前ですね、企画書を書いて、そのサンクトペテルブルクで第二次世界大戦中にレニングラードという呼ばれていたサンクトペテルブルクという町で、すごく歴史的なね、事実があったということを知って、でそれで企画書を書いて、そのテレビ番組をやったのが結果的に今回の本につながりました。
あ、そうですか、はい、はい、このグッバイレニングラードの、まあ、なぜそれを出版されたかということの今お話だったかなというふうに思うんですけれども、はい、そのお話、まず子どもの頃に初めて、はい、 これはレニングラード、あ、その当時はレニングラードだったんですよね。
あ、私が行ったのはモスクワだったんですけれども、はい、はい、あの子供の10歳の時にテレビの、あのこうテレビ番組で最後に、
はい、
子供特派員といって子供をね、小学生の子供をソ連にこう連れて行って、それで向こうでホームステイをしたり、いろんなこう取材をしたりして、その様子をテレビ番組にするという、そういうその番組の企画で公募をしていたんです。ですので私はあの自分で作文を書いてそれに応募して、で子供特派員ということで、あのモスクワに2週間行きました。
あ、そうなんですか、はい、それが20、およそ20、
それがそうですね、20、今だと7年前になりますけれども。
あ、そうですか、はいはい、あ、そうですね、2年前に企画を書かれたので、はい、
そうです、
27年前に子ども特派員、
子ども特派員、
はい、かわいいですね
そうですね。
でもその27年前にソ連、はい、当時のソビエト連邦に子どもを、はい、まあ特派員として行かせようというその、うん、案を考えた方はある意味素晴らしいなという気がするんですが。
あ、はい、これはあの、宇宙に日本で一番初めてあの宇宙に行った秋山豊博さんという TBS 当時局次長だった方がいるんですが、この方の企画です。
あ、そうなんですか、はい、あの宇宙飛行士だとやはりソ連とは切っても切れないというか、うん、
はい、
縁があるからこそという、
はい、あの秋山さんはソユーズというあの宇宙船で行きましたので、その時に星の街でやっぱり訓練をしたりいろいろしている時にソ連側とすごくあの大きなつながりができたんですね。でそのつながりを何かこう番組で生かしたいっていうふうに思われて、そしてその中の一つとして子供をソ連に連れて行って、で要はその全然違う価値観がある国ですよね。当時はやっぱりその旧ソ連なので、全くその
旧体制ということですよね。
まあ、あのそもそも社会主義国だったので、
コルンホーズ、ソフォーズとか、習いましたけども、まあ、そういう時代ですよね、はい、共産主義体制という。
そうですね、はいはい、ですので、まあ、日本とは全く違うというか世界とは全く違う原理であの動いていた国があった。でそこに私は行って子供の時にそれを見て、そして私が帰国してちょうど1ヶ月後にあのモスクワで8月クーデターというのが起こりまして、でそのクーデターがきっかけとなって、その年のうちにソビエト連邦は結果的に崩壊してしまったので、私はもう本当に一番最後のあのモスクワ旧ソ連というものを地下で見た日本人で最後の日本人の一人じゃないかなというふうに思っているんですね。
ああ、そうですか、
はい、
その子ども特派員として初めてモスクワに行かれて、
はい、
そして2ヶ月後に、はい、あのソビエト連邦が崩壊したと。
あ、 1ヶ月後にあの、はい、クーデターが起こりました、はい、でそれをきっかけとして、ソ連共産党が解体されて、そしてその年の12月にソ連が完全解体という、あの完全崩壊という形 でソビエト連邦はなくなってロシアという国になったので、
はい
はい、ですのでソ連はもうその年がもう最後の。
それは何年のお話でしょうか。
91年です。
1991年、
はい、
そんなに年月経ってないですけれども、はい、そんなことが大事件があったわけですよね。
そうですね、もう本当にすごく世界的な大事件だったと、まあ、私は思っていて、ある種そのすごく世界に大きな思想対立の時代があったというのを知らない子どもたちも今多いので、若い人で、あのソ連って何って、あ、ロシアのことっていう、そのぐらいしかわからない人たちがいるんですけれども、かつてその社会主義国家というものがあって、そしてそこに生きていた人たちがいて、そしてそれがあのなぜか大きな、うねりの中で崩壊してしまったっていう、それは私はやっぱり子供だからながらに、なぜあんな巨大なものがね音を立てるように崩壊していったのかというのが、やっぱり25年間ずっと頭の中に残っていて、心の中であの疑問として残っていた部分だったんです。で今回やっぱりその25年ぶりにあのロシアという国になった国を再訪して、そしてその向こうの様子、街の様子やいろいろ見て、そして何か自分の中であの 旧ソ連、ソ連というものに対する自分の中の幻影や、そういった複雑な気持ち、合図をこう入り混じったね、複雑な気持ちに、さよならを告げたという、そういう意味で、グッバイ・レニングラードというタイトルをつけました。
ああ、そうなんですか。その気持ちに25年間抱き続けた気持ちにグッバイしたんですか。
そうですね。自分の中で、本の中では、成仏という言葉を使っているんですけれども、
はい。
はい。何か自分の中の、これはそのタイトルのお話をさせていただきますと、自分の中の気持ちに別れを告げたという意味でグッバイ・レーニングラードでもあるんですが、もともとグッバイ・レーニンというドイツ制作のすごく有名な映画があります。
はい、
で、それはどういう話かというと、東ドイツに住んでいる、まだベルリンの壁がまだ存在している東ドイツに住んでいる家族がいるんですね。で、その家族でお母さんが心臓発作で倒れてしまう。で、息子は母親にショックを与えないように、母親が昏睡状態で病院で寝ている間にベルリンの壁が崩壊してしまうんですよ。で、そのことを全く知らないままお母さんは目が覚める。で、そのお母さんはすごく熱烈な社会主義者だったので、そのお母さんにショックを与えないように家族がみんなで演技をするんですね。まるでその旧その東ドイツの体制が全く何も変わっていないように、みんなでもう一生懸命こう細工をしたり演技をしたりして、お母さんの夢をそうやってみんなで守るということをするという映画なんです。で、それと何か自分の中で25年前に見たそのモスクワの様子、社会主義国というものに対する思いや、そういったものがずっと自分の中で継続していたんです。あの国はまだ自分の中であるような気がしていたんですね、うん、それが今回25年ぶりに再訪して、ある意味自分の中でいろいろなものがこうしっくりきて、それで自分の中の気持ちにさよならをする、成仏させて、もう
ありがとう、ソ連という国にありがとうということですね。
そういう感じで本の後書きでは、はい、ようやく自分の気持ちをね、成仏させられたというような、そういう表現を使いました。
そうなんですか。はい、はい、そしてこの本を拝見しますと、そのショスタコーヴィッチの、はい、作曲した、はい、交響曲第7番を初演という、その初演をまでの、はい、その過程というか、
はい、
その経緯が、まあ、お話の筋になって中心の、
はい、
貫いているかなという気がしたんですが、はい、まず、その子どもの時に、はい、モスクワを訪れた時、その子どもの目で見たソ連というのはどんな国だったんでしょうか。
やっぱりすごく奇妙な国でしたし、
はい、
やっぱりその行列がまず印象に残っていますね。食べ物を買うにも何をするにも並ぶんです。で、並んで手に入れるというのが当たり前なので、行列というのがやっぱりすごく自分のもう一番その記憶に残っているところはそこですね。はい、それからやはりこう
物資がまあなかったということですね。
あとその人もあんまり働かない、とにかくね、キビキビ動かないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、やっぱりそこが社会主義国の妙というところで、
はい、
要はその国家全員、もう国民全員が国家公務員だったわけなんです、
はい、
そうするとなんとなくお役所にね、行かれて仕事が遅いななんて思ったりすることがあると思うんですけれども、それと一緒で、はい、やっぱりそのお店の店員さんや、もうあらゆるもうホテルの従業員さんでも、とにかく動きが遅い、あんまりキビキビ動かない。
そうですよね。
これはすごくね、はい、なんだか遅いなっていう、ね、
どこかのいろんな国にありそうですよね。ヨーロッパ諸国、うん、まあ、ギリシアも、はい、その公務員の数が多いとか、それで人々があまり働かないとか、うん、で、東欧でもなんか似たような話を聞いたことがあるような気がしますが、
はい、
やはりそういう社会主義体制で、うん、ある意味何かがある程度の何かが保障されていると、うん、そういうふうになっちゃうのでしょうかね。
そうですね。で、その時やっぱりそのゴルバチョフのペレストロイカというまあ意識改革というかね、
はい、
まあ、ちょっとずつ資本主義を取り入れていこうというような運動が起きていた頃だったので、モスクワに初めて もうロシアで初めて、はい、あのマクドナルドがオープンしたんですね、その当時。
それはすごいですね。
これはもう本当に画期的なことだったんです。
画期的ですよね、
はい、で、あのそのマクドナルドに
象徴的なものですよね。そうです、自由主義社会の。
そうなんです。
はい、
はい、でまだそれはあの、まあ、ソ連時代で、はい、あのいわゆるペレストロイカのフラグシップとして、
あ
のプーシキン広場というところにオープンして、でそこで私はあのロケをやったんですけれども、
はい、
あのマクドナルドに行列に並んでハンバーガーを買うというロケをやったんですね、
はい、
ところがもうそのもう長蛇の列なんです、
はい、
もうね、何千人っていう人がそのオープンの初日に列を作って、
そのオープンの初日
あ、私が行ったのは初日ではなかったんですけれども、はいはい、初日ものすごい行列ができたっていうその伝説があるんですけれども、まあ、そのオープンしてからは多分半年ぐらいは経ってたと思うんですが、それでも長蛇の列 で、
そうなんです
か、はい、それでこの店の何が画期的だったかと言いますと、あの従業員さんがあのこうなんて働いた分だけお給料や評価が増えていくという、まあ、ポイント制を導入したことだったんですね。でこれを導入した途端、うん、ものすごく店員さんが笑顔でキビキビと働き出したと。
あ、すごい、
は
い、
これはすごくそのモスクワの市民にとってもう本当に衝撃だったんですね、
うん、
でもうこんな風にお客さんとして扱われたのは私の人生生まれて初めてって感動して、もうみんながハンバーガーを買いに押し寄せるという、しかも売り切れっていうものがない、とにかくハンバーガーでもポテトでもコーラでもどんどん出てくる。これはもうね、あの私たちにとっては普通でも、
あ、
うん、これはねもう衝撃的なんですよ。
ロシアのその国営のお店などではもう売り切れて棚に物がないっていう、せっかく行列で買いに行ってもあ、ないじゃんっていう、そういうことがあるけども、マクドナルドではそういう売り切れがない。これはすごい。
これはもう本当にモスクワ、当時の旧ソ連モスクワ市民にとってものすごい衝撃だったんですね。
ああ、そうなんですか。
大インパクトだったと思います。
そうですか。まあそういう社会主義体制にあった当時の、まあ、ソ連、ソビエト連邦の中で、
はい、
まあ、そういう、自由主義社会を象徴するそういうマクドナルドの、
はい、
ある意味サービスですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。そのあれ、私モスクワの空港に一度だけもう、はい、かなり前に行ったことがあって、
ええ、
もう中継だったんですけれども、で空港でお買い物するときにもう本当に愛想悪いっていう感じで、もうふんっていう感じ、まあそういうありがとうとかどうもとか御用は何ですかとか言う必要がない、やっぱりそういう社会主義体制というものはある意味そういう社会も作っちゃうっていうことなんでしょうかね。
はい、まあね、あのひどい面ばかり強調されますが、
はい、
10歳の、はい、私があの見た限りでは社会主義にもあのいい面も確かに本当に一面ではありますが存在したというふうにやっぱり思うのは、教育やね、あとそのまあ生活やそういったものにあの保障がされていたというのはある意味であの国民にとってはそんなにひどい社会でなかった可能性もあるなというふうには思いました。
あ、そうですか、うん、さあこの後はこの中に書かれているそのショスタコービッチの交響曲、
はい、
第7番、
はい、
こう初演に至るまでの、まあ、ちょっとお話も伺えたらと思います。
はい、
thank you. いや、お話がもう本当に楽しくって珍しくって、あの時間があっという間に、過ぎそうなんですが、今回はライター、そして、文筆プロ出版プロデューサーの小林彩乃さんにお越しいただいてお話を伺っております、はい。さあ、このグッバイレニングラード文藝春秋から、出版された、これ3月に出版されたんですね。
はい、そうです。
で、ショスタコービッチのこの交響曲第7番を初演するに至るまでの、うん、まあ、それをストーリーというか、はい、まあ、これは史実なんですけれども、はい、ちょっとどういうことなのかお話しいただけますでしょうか。
はい、あの、まあ、第二次世界大戦中に、あの、こうナチスドイツが、あの、バルバロッサ作戦というので、ロシアに突然、あの、ソ連ですね、ソ連に突然、あの、侵攻したんですね。そして、あの、今は、サンクトペテルブルクという名前ですが、レニングラードという町が、あの、ナチスドイツに完全包囲されるんです。その行為は900日にわたって、そして、まあ、もう物資も食料も全く断たれてしまったので、その一冬の間に、そのレニングラードで100万人の市民が凍死餓死したという、そういうすごく壮絶な都市戦があったんですが、その中で、あのショスタコービッチという、あのレニングラード出身の作曲家が、ロシアの作曲家が、その封鎖された街の中で交響曲第7番という曲を作曲して、そしてその、曲の初演もレニングラードの中で本当に瀕死で、あの、死にかけた楽団員たちによって、あの、結婚されたという、そういう歴史的事実を追ったルポです。
あ、そうですか。はい、今のロシアって、はい、やっぱりイメージするのはプーチン大統領ですよね。うん、はい、そして、怖い、うん、それからドーピング、
ドーピング
で、スパイが、いろんな、ロンドンで暗殺されるとか、もうちょっと、うん、体制に対して何か意見を言ったら殺される、うん、そんな国、うん、っていうイメージが、まあ、第一に浮かぶんですけれども、はい、そうではないという、 こうお話がこう随所に出てくると思うんですけれども、
いや、やっぱり怖い国ですよ
今もですか？
もちろん、もうそれは、特に今ちょっと戻っているところはありますね。旧ソ連時代に少し、体制的にも戻りつつあるというふうには言われています。
そうですか。いやいやいやいやそうですか。この第二次世界大戦中のそのナチスドイツにまつわる、はい、もうこのたまたまなんですけれども、うん、今年私が見ただけで全部それがナチスドイツが、例えばこのジャンゴっていうのは、やはりフランスで、そういう迫害された、あの、流浪の民のギターの名手の話なんですけれども、はい、で、このチャーチルは、はい、あの、ウィンストン・チャーチルのお話は、チャーチルが、まあ、フランスのもう北部までナチスドイツ軍がこう占領し、あの、勢力をこう広げている中で、はい、イギリス軍にも、あの、君たちも、あの、降伏しなさいっていうようなことを言って、チャーチルがそれに反抗して、うん、あの、6年間戦って、あの、勝利を勝ち取ったという、うん、まあ、そういう歴史的な、はい、決意をするまでのお話、うん、それからエルミタージュ、美術館、はい、これはナチスドイツ軍の戦火から、はい、あの、エルミタール美術館の美術品を、あの、レニングラードの皆さんが、あの、守ったという、そういうお話も、うん、はい、あの、中に織り交ぜてあったと思うんですけども、はい、あの、すごかったんですね、その当時のそのドイツ軍の侵攻ぶりというか力、うん、はい、
そうですね、やっぱりそのロシアに入ってくるまではやっぱりすごく勢いがあったんですが、ある意味そのソ連でその戦力を非常に消耗してしまって、それが結果的にその終戦を早めたという側面が あることはあるので、だから未だにロシアの国民は自分たちが世界を救ったと思っているところがあるんです。
そうなんですか、
はい、ですのでその独ソ戦への勝利っていうのは、はい、ロシア国民の中ですごく大きいですし、年々最近もう本当に独ソ戦に勝利したということが国民の中でもう以前にも増して大きな出来事としてみんな語るようになってきてますね。
あ、そうですか、はい、こう今のドイツを見ると、うん、そのような歴史がある意味なんか遠い昔のことのようでもあるんですが、うん、やはりこのヨーロッパはそういう歴史の上にいろんな建物であったり、はい、人の心であったり、うん、そういうものが存在するっていうそんなやっぱりところですよね。
そうですね、はい、やっぱり同じものを見ても同じ建物を見ても歴史を知っているかどうかでやっぱり全く違うものに見えてくるので、そういう意味で私の本を読んでいただいた方がいたら一緒にこうロシアを旅しているような気分になるというか、歴史を知ってまたエルミタージュを見ると全く違う建物見えてくるっていう、それがやっぱり面白いところだなと思います。
ああ、そうですね、はい、そして今ロシア今でも怖いというそういうお話がありましたけれども、うん、この本の中にも書いてらっしゃるんですが、はい、レニングラード当時のレニングラードの民は非常にこう音楽を愛し、はい、芸術を愛しという、うん、その包囲されて、うん、900日間というこのあっという間に説明していただいたんですけれども、それはすごいことですよね。
そうですね、900日間食べ物がないで、マイナス40度のマローズが襲うというその中でやはり生き抜いた人々がいるというのはもうこれだけで驚異的ですし、私はやっぱりそのロシア人でなければあれは無理だったんじゃないかなと思うようなたくましさがありますね。ロシア人には精神的にも肉体的にも非常に強い国民です。
あ、そうですか、はい、その900日間のその完全包囲された、その中で亡くなった、主には飢餓で、餓死された方がほとんどということですよね。
はい、
日本がこう空襲を受けたり、うん、それから沖縄戦とか、はい、それから原爆による、まあ、そういう死者の数よりも、はい、たくさんの方がその餓死あるいは、まあ、そういうもので亡くなったというところは、
うん、そうですね、
あまりこう知らない事実かもしれませんね。
まあ、日本国内の戦時中の民間犠牲者を全て足した数よりさらにもうはるかに大きな数字、100万人というのはそういう数字なので、それだけの人数が一つの町で、まあ、ほぼたった一冬の間に亡くなっていったというのはこれは本当に大きなことなんですが、やっぱり負の歴史としてあまりロシア側が今まで語らなかったところではありますね。
そうですね、うん、そして小林さんがこの本で一番言いたいことは何でしょうか。
うん、言いたいこと、
はい、
何でしょう。やっぱりたくさん の話がこうミックスしているストーリーではあるんですが、ただやはり人生は美しいという思いでこの本を読み終えてもらったら嬉しいなと思っています。
ああ、そうですか、はい、このレニングラードの市民が、はい、もうそういう日々の食べ物がない、そういう時にやっぱりラジオを聞き、うん、それから芸術を楽しみという、はい、そういうことをもう日常変わらずやり続けたというところはやっぱりそれが人 の強さ美しさでもある
ね、
ということですね。
はい、
はい、ありがとうございました。今回は小林彩乃さんにお話を伺いました。皆さんもこの本買ってみてください。ありがとうございました。